本日の聖書の箇所を朗読いたします。本日の聖書の箇所はコリント人への手紙第1、8章の4節から13節となります。コリント人への手紙第1、8章4節から13節となります。さて、偶像に捧げた肉を食べることについてですが、世の偶像の神は実際には存在せず、唯一の神以外には神は存在しないことを私たちは知っています。というのは、多くの神々や多くの主があるとされているように、たとえ神々と呼ばれるものが天にも地にもあったとしても、私たちには父なる唯一の神がおられるだけで、この神からすべてのものは発し、この神に私たちは至るからです。また唯一の主なるイエス・キリストがおられるだけで、この主によってすべてのものは存在し、この主によって私たちも存在するからです。しかし、すべての人にこの知識があるわけではありません。ある人たちは、今まで偶像に馴染んできたため、偶像に捧げられた肉として食べて、その弱い良心が汚されてしまいます。しかし私たちを神の御前に立たせるのは食物ではありません。食べなくても損にならないし、食べても得になりません。ただあなた方のこの権利が弱い人たちのつまずきとならないように気をつけなさい。知識のあるあなたが偶像の宮で食事をしているのを誰かが見たら、その人はそれに後押しされて、その良心は弱いのに、偶像の神に捧げた肉を食べるようにならないでしょうか。つまりその弱い人はあなたの知識によって滅びることになります。この兄弟のためにもキリストは死んでくださったのです。あなた方はこのように兄弟たちに対して罪を犯し、彼らの弱い良心を傷つけるとき、キリストに対して罪を犯しているのです。ですから、食物が私の兄弟をつまずかせるのなら、兄弟をつまずかせないために、私は今後、決して肉を食べません。本日は、兄弟のためにという題で、百瀬ジョザヤ牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
皆さん、おはようございます。お祈りいたします。天の父様、この御言葉、この聖書箇所をどうもありがとうございます。私たちの心を作り変えてください。この箇所で示される律法によってどこへ向かうべきか、そして神様の恵みの福音によって向かう力をどうぞ与えて、それ力もいただけるよう助けてください。イエスキリスト様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。皆さんは誰かのために大変なことをしたことがありますか？まあ、それはおいしいお食事を誰かのために作ってあげることかもしれません。楽しい遊びとか旅行を計画して実際に人を連れて行ったり、誰かに何か教えたり手伝っていたりすることはあるのではないでしょうか。では、まあ、誰のためにそうすることはよくあるかといえば、まあ、多くの場合きっとご家族のためにとおっしゃるかと思います。あるいはもちろん幼稚園とか学校、会社でもいろいろな形で皆さん誰かを手伝ってくださっていると思いますけど、まあ、やはり家族のためによくすることはあるかもしれません。ただ、まあ、家族であって他の人であっても時々誰かのために何かをしたくないと思うこともあるかもしれません。面倒くさいとか自分の好きなことをしたいことあるのにそれできないなと思って嫌だなと思うこともあるかもしれません。なんでそんなことで悩んでるの、早く楽しいことしようよと思う時はあるかもしれません。まあ、相手の、まあ、ある意味弱さをそこで受け止めて受け入れて、そして相手に応じて手伝うかどうかはやっぱり、まあ、親でも、まあ、お兄さんお姉さんでも上司とか先生とか先輩が悩むところだと思います。けれども今日の聖書箇所でパウロはクリスチャンたちに、まあ、ちょっと面倒くさそうなことをする愛を持つように呼びかけています。コリントという町のクリスチャンたちの間で 問題となっていた争点を彼が取り上げます。そしてその後にクリスチャンの神論、神学を認めつつも、次に言うなら信仰の後輩とか弟たち、妹たちの悩みを認めて、最後に神学の知識を乱用するいわゆる強い人たちに愛のなさを指摘していきます。さらにイエス様がどう見とってくださっているかということもこの箇所は教えてくれます。まず最初に4節から6節まででの話を見たいと思います。パウロはここで、1節で頭出しした本題に戻ります。古代コリントの町に偶像に捧げた肉がよく市場にお店に出してありました。詳細は今の学者の間でははっきりされていないんですけど、少なくとも偶像礼拝と関連する食べ物のことが食べ物がいろいろありました。そして当時都市の一般人の食生活は結構質素なものでした。肉は特別な贅沢な食べ物でした。そして肉がもしお店にあるとすれば、神殿の生贄で使われた動物の肉の可能性が結構高かったそうです。それをどう見て、それを食べるか食べないかでクリスチャンになったコリント人たちが、意見が分かれました。食べても良いと思ういわゆる強い人たちも、食べることに違和感を感じるいわゆる弱い人たちもいました。4から6節まででパウロは自分やコリントのクリスチャンたちの共通の神学的な立場を復習します。4節、さて偶像に捧げた肉を食べることについてですが、世の偶像の神は実際には存在せず、唯一の神以外には神は存在しないことを、コリントの社会は日本の伝統的な社会によされましたし、言うなら新興宗教的ないろんな別の神々もありました。日本のお盆とか初詣のように、誰でもみんなが熱心にやっていなくても、少なくとも習慣として普通にそういういろんな礼拝が行われました。しかし5節にある通り、多くの神々や多くの宗があるとされている状態でしたが、唯一の神以外には神は存在しないとパウロが、強いクリスチャンも弱いクリスチャンとともに告白します。これは言うならとても正当な、信仰告白です。本当に正しいことです。6節にあるように、私たちには父なる唯一の神がおられるだけ。この箇所の背後に旧約聖書の新明記6章4節、主は私たちの神、主は唯一であるがあります。創造主なる誠の神はお一人だけです。ただ聖書の教えに、いわゆる三位一体の理解もあるように、3つの人格、異格があります。それで父なる神と子なる神、つまり今日の箇所に出てくる主イエスもおられます。神様がすべてのことを作られ、すべてを最後の目的へ向かわせてくださる、支配してくださるという意味で、この6節にあるように、この神からすべてのものは発し、この神に私たちは至るのです。ローマ11章36節にとてもよく似たことが書いてあります。そしてパウロは教会に、私たちにはこの神がおられると言っているところも、この告白を私たちで共有しているわけです。クリスチャンみんなが信じることです。それから6節最後は、5節にあった世の中の、いろんな主があること、神があることと違って、主もお一人だけだと言います。唯一の主なるイエス・キリストがおられるだけで、この主によってすべてのものは存在し、この主によって私たちも存在するからです。当時ローマ帝国で使われていた硬貨で主と書かれて いた皇帝は本当の主ではありませんでした。今のアメリカの大統領、日本の皇室とか天皇、あるいは会社の上司でも、家族の長でもありません。イエス・キリストだけが最高権威を持たれる王、唯一の主です。創造主であられますから、この主によって全てのものは存在します。しかも、パウロはこの主によって私たちも存在すると強調します。要するに、神の民の私たちは、被造物全体以上に特別な意味で、イエス様を通して生きて、神様と愛の関係を持つようにされています。なんという特権でしょう。しかし、パウロは7節、8節で、先ほどの素晴らしい正当な真理を述べてから、複雑な現実に移ります。読みます。7節読みます。しかし、すべての人にこの知識があるわけではありません。ある人たちは今まで偶像に馴染んできたため、偶像に捧げられた肉として食べて、その弱い良心が汚されてしまいます。8章の1節で、誇っていた人たちは、私たちはみんな知識を持っていると言い張っていましたが、パウロは、ある意味原則として同意しますけど、彼らが使っている意味の皆の範囲がもっと広いです。すべての人にこの知識があるわけではありませんと反論します。その強い、いわゆる強いクリント人たちが言っているすべては、パウロが思っているすべてとは範囲が違うと言います。いわゆる強い人の間で、皆というと、偶像は実体ないと知っていても、同じ信仰を持つクリスチャンの中に、一神教の真理を生活に当てはめる段階で悩むもう一つのグループがありました。誠の神がお一人だけである真理を紹介しきれないまま生きてい、いる人々がいました。で、それを、誇っているクリスチャンたちは、その彼ら、そのもう一つのグループを見て、困惑している、いわゆる神学的に弱い弟妹、あるいは後輩を見ました。偶像礼拝に対する、反発そのものは良い、神様からすれば良い反応です。後に来る10章でパウロは、偶像に実体がないにしても、それらは実在する悪魔の仕業とつながることを伝えます。だから、偶像礼拝の場で用いられたと考えられる食べ物についてためらう人がいても別に不思議ではありませんでした。そして、今まで偶像に馴染んできた人なので、偶像を連想させる食べ物がもしあったら、それを食べることは誠の神に背くことだと理解していた可能性があります。それで、そのような信仰にある信仰によって兄弟姉妹とされた人の弱い良心が汚されてしまうことがありえます。この良心というのは、絶対的な基準で判断する能力という面もありますが、単純に個人が良いか悪いか判断する、意識とも言えます。そこで、あるクリスチャンは自分が偶像礼拝で手を染めてしまうという意識を持って動揺してしまったわけです。周りで知識を誇っているクリスチャンたちは、もっと、教育を受けて社会の中で尊敬されている強い人たちであった可能性が高いです。でも、弱い良心を持つ自分たちは、美味しそうな肉食べたくても心の中で引っかかる一方で、おそらく教育の面とか社会の面で、弱かった人たちだったでしょう。そこで、自分の判断はいいのだろうかと疑って、そこでもし肉を食べる機会があったら、それを拒否するという失礼なことをするかどうかでも揺らいだことはあったかもしれません。ちなみに、後に来る10章の14から22節に書いてあることと照らし合わせると、実際に偶像礼拝 の中で、失礼しました。実際に偶像礼拝の儀式を、に参加して、そこで何かを食べたりすることは、誠の主の妬みを引き起こすことであると、パウロは注意しています。ですから、その場面は、実際の偶像礼拝の場面であって、8章の話とちょっと状況が異なります。8章では、偶像の神殿でほふられたかもしれない肉などの食べ物を食べていいかどうかの問題です。8章の8節でパウロまた正論に戻ります。私たちを神の前に御前に立たせるのは食べ物ではありません。食べなくても損にならないし、食べても得になりません。御前に立たせるのニュアンスは、神様に裁かれる理由にはならない、あるいは、神の御前に出る資格を与えないという、どちらかの意味でしょう。どちらにしてもこれはコリント人たちの中の、いわゆる強い人たちの主張でもあったかもしれません。パウロはこれを、正論として、認めます。確かに神様からすれば食べなくても損にはならないし、食べても得にはなりません。食べ物自体が問題ではないということです。ただ正論、神学的に正しいことを思って食べると損だと感じる人に食べるプレッシャーを与えるのは問題でした。9節以降にあるパウロの結論を見たいと思います。パウロは9節でいわゆる強い人たちに警告を与えます。ただあなた方のこの権利が弱い人たちのつまずきとならないように気をつけなさい。歩道に大きな箱とか岩が置いてあれば、歩こうとするときにつまずいてしまいやすいです。あなた方といういわゆる強いクリスチャンたちは、神学的な正論からの結論を出して、肉を食べる権利があると理解していました。そしてその権利を振るって高ぶってもいました。他のクリスチャンの歩みの、邪魔、他のいわゆる弱いクリスチャンの良心の中で転んでしまうような困惑、つまずきを与えていないかを反省するようにパウロが呼びかけます。8章の1節で愛は育てますとパウロが言いました。10節で皮肉な育て方をパウロが描きます。知識のあるあなたが偶像の宮で食事をしているのを誰かが見たら、その人はそれに後押しされて、その両親は弱いのに偶像の神に捧げた肉を食べるようにならないでしょうか。後押しされてと訳されている言葉は、8章1節と同じ言語、育てられて立てられるということです。理解が未熟なクリスチャンは、周りのいわゆる強いクリスチャンの自由な食べ方を見て、偶像礼拝してはいけないけど、霊的なお兄さんが食べている、偶像礼拝をしているのじゃないかな、どうしよう、近所の方がわざわざ私にも肉を差し出した、肉を食べる機会は滅多にない、そして兄弟と違う行動を取ったらクリスチャンとしてどう思われるんだろう、自分もしようかというふうに導かれて、悪いと思うようなことを仕方なくすることがあったでしょう。神様に背くのは仕方ないか、いや食べようと、気が済まないことをしてしまうように仕向けられてしまったそうです。それでそういう意味で間違った理解で後押しされて育てられてしまいました。赤ちゃんに無理やりお寿司とかステーキを食べさせたら、もしかしたら飲み込めるはかもしれませんけれども、体には良くないです。多分危険でしょう。パウロはクリスチャンがなぜ肉を食べてもいいか分かる前に食べさせるのは、理解の面でまだ小さな子供に無理ある食事をさせることと同じだと言っています。偶像礼拝と、肉以外に、現代でも似た葛藤があるかもしれません。 もちろん日本のいろいろな慣習にはコリントの状況に近いものがあるでしょう。偶像礼拝から離れたクリスチャンも、いろいろな日本の慣習の背景に、偶像崇拝があると思ったら悩むことはよくあるかもしれません。ですから私たちは一人一人丁寧に考える必要があります。たとえ直接、誠の神以外の存在への祈りとか崇拝が込まれ、そこに含まれていない、いなくても、そのように受け止めるクリスチャンにとってはつまずきとなりやすいからです。パウロは11節12節で権利を振るって兄弟たちを悪い方向へ育てているクリスチャンたちにその過ちを突きつけます。まずこう言います。つまりその弱い人はあなたの知識によって滅びることになります。永遠の裁き、地獄に遭うという意味で滅びるのではないでしょう。ここは、育てられること、後押しされること、立てられることと逆の効果を意味しています。神様と偶像の関係をまだよく、分かっていない人がいわゆる強い人の、優れたはずの知識によって後押しされて皮肉なことに立てられるんじゃなくて取り壊されてしまいますよとパウロが言います。弱い人は混乱して滅びのような経験をしてしまいます。さらにパウロは強い人たちが忘れていたもう一つの真理を述べます。この兄弟のためにもキリストは死んでくださったのです。あなた方はこのように兄弟たちに対して罪を犯し、彼らの弱い良心を傷つけるとき、キリストに対して罪を犯しているのです。神はお一人だけだという、一つの非常に重要な真理を愛なしに好き勝手に利用して、弱いちょっと面倒くさいことを言っている兄弟姉妹にそれを突きつけると、そこで例えば偶像に捧げられた肉を食べていると、救い主イエス・キリストがあらゆる種類の罪人のために死んでくださったというもう一つの真理を受け入れていないことになります。なぜならイエス・キリストがこの兄弟のためにも死んでくださいました。過去の実際の偶像礼拝の罪のためにもイエス様は身代わりとして神の罰を受けてくださいました。それほど愛されている兄弟に傷をつけていいのかとパウロが聞きます。もし私たちが自分の身勝手な行動で神様のことをそこまで理解していないクリスチャンを困惑させて良心の判断を乱すなら、私たちは大きな罪を犯すことになってしまいます。イエス様が命まで捨てて買い出してくださった人々に滅びのような思いをさせていいのですかとパウロが聞きます。パウロは13節で結論を言います。ですから食べ物が私の兄弟をつまずかせるならのなら、兄弟をつまずかせないために私は今後決して肉を食べません。パウロの態度はまさにエペソビテの手紙4章15節の適用です。つまり愛を持って真理を語ること、あるいは真理を生きること、このように真理ははっきりと持ちながら、しかし相手のために生きて自分の快楽、自分のいわゆる自由を捨てることです。次の9章でパウロはさらに自分のそういった熱意を表現していきますけど、今日は8章で終わりにしたいと思います。さてパウロは最後の決心の熱意をどこから学んだのでしょうか。なぜ彼がこういうふうに注意してこういうふうに言えたのでしょうか。もともとパウロ自身は自分の神学を受け入れない人々を激しく迫害する人でした。ユダヤ教を曲げていると思った連中を逮捕して 処刑するようにも働きかけました。どうして愛を持って真理を語れるように変わったのでしょうか。そして私たちもちょっとつい付き合いにくい、めんどくさいことを言ってしまうと思うような私たちの兄弟姉妹のために自分の権利を手放せるようになるのでしょうか。パウロは自分のためにも死んでくださったイエス様に出会ったからです。神学的に揺らいでしまうクリスチャン、そういった兄弟のためにも、そして高ぶって権利を主張して兄弟に傷をつけるいわゆる強い先輩クリスチャンの兄弟のためにも、イエス様は身代わりとして自分の神の罰を受けてくださいました。まだ私たちクリスチャンの兄弟姉妹になっていない、今まで通り、特に抵抗なく何らかの偶像、何らかの別のもののために生きてきた方のためにも、イエス様が死んでくださいました。私たちみんなに自分で拭いきれない罪悪感、消しされない恐怖はあるでしょう。唯一の創造主なる神によって作られて大切にされつつも反抗して刑罰に値するものだからです。そして神様を無視して偉くなって影響力や能力を持っても、他の人に自分は足が引っ張られている、相手面倒くさい邪魔だと感じることもあるかもしれません。そしてそういうふうに考えていると喜びと平安を持つこともできません。しかし私たちのために刑罰を受けて、代わりにご自分の喜びと平安をくださるのはイエス・キリストです。イエス様は愛したゆえに裁きを受けるべき人間の罪をご自身で受けて、代わりにあらゆる種類の人を神の子となる義の資格もくださいます。ですから私たちは、同じように自分を捨てて人を愛するように招かれています。人のために自分を捨てて何かは本当にできるでしょうか。お互いについてこういう必要があると認めて、神の家族の兄弟姉妹のために真理を互いの、そして真理を持ちながら互いの気持ちと理解に敏感に愛を持って伝えていけるでしょうか。めんどくさいと思わずに、惜しまずに愛して、ゆっくりと共に歩めるでしょうか。私たちの力では不可能です。神様の助けがどうしても必要です。そしてそのように育って、また育て合う愛を育むために時間はかかるかもしれません。私たちはまだまだお互いを愛する、そうとするとき失敗するかもしれませんが、神様が助けてくださることによってできるようになっていきます。イエス様が愛してくださり、兄弟姉妹のために死んでくださいました。兄弟姉妹のためによみがえり、取りなしてくださり、また来てくださいます。それに希望を置いて、それに倣って愛そうではありませんか。私たちの動機づけは強く偉くなるためという動機づけではありません。神様がまず私たちをそのように忍耐深く熱心に愛してくださったから、私たちは兄弟姉妹のために歩みます。第一ヨハネ4章10節を読んでお祈りします。私たちは神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、なだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。お祈りします。天の父様、私たちは周りの人を愛するとき、とても葛藤します。やりたいことがあって、また権利がある、自由があると思って、誰か弱そうな人を助けようとなかなか思えません。 クリスチャン同士でもお互いの理解などについて考えずにただ自分の道を進もうとすることもあるかもしれません。どうか許してください。主イエス様がその相手のために死んでくださったこと、またこのように高ぶる私たちのためにも死んでくださったことをどうか思い出させてください。そのように私たちを愛して死んで生きてくださるイエス・キリストを思い出して、また周りの人々にこの方を分かち合えるようどうぞ助けてください。主イエス様の恵みを感謝して、その皆を通してお祈りいたします。アーメン。